高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今日さっき確認したんですけど、
うん、
スキームさんからフォローしていただきました。ありがとうございます。いや、ちょっと前にね、私はスキームさんって見つけてフォローさせていただいたんですけど、はい、
うん、
今日はめでたくメールが届きまして、
うん、
スキームさんにもフォローしていただいたということで、
うん、
今後よろしくお願いしますという個人的な話でしたけど、
はい。
はい、高野です。
はい、
はい、
私はですね、
うん、
ちょっとまあ、それがどうやねんって言われたら終わりなんですけど、うん、昨日だったと思うんですけど、こうオーストラリアの偉い人がですね、
うん、
クジラを食う日本人っていうのはどういうことなんだって言ってですね、
うん、
なんか国際司法裁判所に訴えるみたいなことを、
うん、
お話しされててですね、うん、今日早速我が国の大臣がですね、
うん、
まあ多分他の用事でだと思うんですけど、
うん、
お会いになられてですね、
うん、
まあ、その首相自らかなんとかって詳しくことは分かんないですけど、
うん、
本日はですね、
はい、
まあ、自然のその保護はもちろん大事なんだけどって、
うん、
戦略的重要な同盟国なんだって、まあ、ちゃっちゃっと終わったっていう記事が、まあ、出てましてね、
おうおう、
まあ、それなら最初から言うなよとかですね、
うん、
なんかいろいろちょっと複雑な思いで見てたんですけど、
うん、
なんか私の気持ちの中でですね、
うん、
もしかしたら大臣のお店からオーストラリアンビーフが消えるのが嫌だったのかなとか、わけのわからんことを考えて、今日はその記事を読んでました。ミリです。はい。
あの大臣さん、お店お持ちなんですか？知らなかった。
そうか。はい。有名な、はい。
あ、うん、
はい。
はい。そこに引っ付けていいのかどうかちょっと微妙な感じな流れだったんですが、スクランブルで新しい番組ができました。食い倒れ万歳、木曜日頃配信ということで、先週が配信になっておりまして、なんと早くもニューリリースのところにアンナチュラルの横に、あ、ずれてるけど、アンナチュラルの横にですね、貼り付いております。ただ食いたいだけの番組ですが、よろしかったらお聞きいただければと。喋ってるのは私と、フォトスクランブルのスノーさんの個展に、ミリさんに拉致されて連れてこられた、スキム君とアンちゃんと、あと、新たに、こう2点目が入りまして、チャックを開けると親父が出てくるっていう噂があるんですが、ナオさんが参加してやっております。まあ、腹いっぱい食ってうまかったかどうか採点するぐらいなもんなんですが、毎週それをやってるとですね、えらいことになるので、食いに行くのはまあ月1回ぐらいね、みんなのスケジュールもあるので、うん、月1回ぐらいライブでやってですね、その間は次何しようかとか、iPhone の裏話的なものとか、なんかいろいろやっていくことになっておりますので、食い倒れ万歳、ぜひ聞いていただければと思います。で、
1回ぐらいエクササイズしたらどうですか？
いや、それで、
マラソンを走ってみるとか。
それまんま言ってたの。1年経ったらすごいことになってそうだねって言って、来年は、ダイエットの番組になってるかもね、みたいな話をしていたりするんですが、どんなんなのかわかりませんが、まあ、ぐだぐだとやっておりますので、よかったらぜひ聞いてみていただければと思います。っていう宣伝をしようと思ったんですけど、もうそんなのはどうでもいいんです。iTunes のビジュアルアートのカテゴリー行ってください。ニューリリースのところになんと、ファンスキーのスクランブルポテト入っております。
すごい、ニューリリースだ。
ありがとうございます。iTunes さん、ありがとうございます。
私も昨日見てびっくりというか、はい、おーとか思ったんですけど。
高野さんに教えてもらわなければ、こんなの全然気づかずにですね、スルーしていたことと思います。ぜひ、 スクランブルポテトもお聞きくださいって言いたいところなんですが、全然更新をしていなくてですね、トップページすごいことになっております。一番
なんか目白押しですね。
スケのスクランブルポテトが更新されないのばっかりにですね、このタイムテーブルみたいなのがずらーっと長く伸びておりまして、そろそろそこあもう突き抜けてますね。近いうちに更新したいと思います。ニューリリースのとこ入っておりますので、ぜひ、まだ登録されてない方はここを開いてですね、3回ぐらいポチポチっと押していただくとランキングもちょっと上がるんじゃないかなという気がしております。ぜひいろいろ、結構でもあれだよね、タカノブックがニューリリースに入ってから、
はい、
パーフェクトで入ってんじゃないの、このニューリリース。誰でも入るっていうこと？あんまり嬉しくないの？
ないでしょ。
そんなことないよね。喜んでいいんだよね。
うん、やっぱそれだけ今までのこうスクランブルの活動が認められたっていうことじゃないんでしょうか。
ですかね。なんか、とりあえず喜んでいきましょう。はい、ニューリリース貼りました。ありがとうございます。ということで、このもんって一人に皆様のおかげということで、本題の方に入っていきたいと思いますが、今週は高野さん爆発です。大変です。熱が入りすぎて時間がかかりそうなので、今のうち
途中で切れるかもしれません。
ストップウォッチをかけて、私はタイムキーパーとなってですね、
はい、
皆さんがもういいよっていう前になるべく制止をしたいなと心に決めて本編に入っていきたいと思います。今週は、
はい、
この高野ブック始めるときにいろいろな話題をあげましょうということで、まあ、アート、はい、写真、
はい、
あとなんだっけ、野球
カブやってないですか。
野球やってないけどね。
野球やってないじゃないですか。
野球やってないけどね。
もうすっかりオリンピックの陰に隠れてね。
私の話、音楽の話で、あ、ここ入ってないね。トップページの番組の中に入ってないね、ラジオって。追加しときますね。
はい、
すごく大きな柱となっているラジオ。
ラジオ。
いよいよ。あ、ていうか、いよいよってもうラジオ何回もやってんだよね。
ラジオは何回も、でも10秒ばっかりだったような気がします。
はい。ということで、まあ、ラジオ好きというのはね、もうこの番組を聞きの皆さんは、お分かりかと思いますが、そんな高野さんに火をつけたニュースが、先週だったっけ？先々週ぐらい？
先週ですかね、これは。ちょっと待って、ね、それぐらいだったと思うんですけど。
かなり火をつけたようで、ツイッターの方に狂ったように、つぶやきを書かれていて、思わず私もクリックしてですね、そのニュースを見てしまったので、というような感じなので、今日は大変なことになるんじゃないかと、ちょっと心配しておりますが、
はい、
たまには爆発させてあげようということで、
やっ
その問題に入っていきたいと思いますが、
はい。
はい。
はい。もう皆さんすっかり、ラジオ的な方がご存知のことかと思いますけど、うん、なんとですね、うん、この3月中旬からって言うともうあんまりないんですけど、
うん、
3月中旬からですね、うん、東京と大阪の、大手民放ラジオ13社。
もう舞い上がってた。
13社がですね、
はい、
まあ、なんとネット同時放送解禁になるという、
うん、
大ニュースが、
うん、
ツイッターを駆け巡りまして、
そう、俺なんか高野さんがコメントぐらい。
いやいや、もう駆け巡っておりましたもん。私が見る限りでは。
あ、そう。
私がフォローしてる限りでは駆け巡っております
。あ、そうなんだ。
そういう人しかフォローしてないのかっていう問題が、全くさておき。
うん。
でですね、これはですね、AM、FM、なんと短波ラジオまで。
うん。
大手民放ラジオ局13社がです、
うん、
3月中旬から地上波と同じ放送内容をインターネットでも同時送信、サイマル送信ですね、
うんうん、
を決めたという、
うん、
もう大変なことですね、これは、うん、
そう
でもうすっごい大変なことです、も
うそうなんだ、
あの地デジどころの話じゃないと思います
。そうなん
だ。であのこれですね、まあ、あの音楽ラジオでね、音楽をかけるとどうしても発生しちゃうですね、
うん、
あの著作権の問題とか、
うん、
まあ、日本のレコード協会とかね、
うん、
あのそういう著作権の、ね、関係の団体とも、
うん、
ちゃんと合意を得て、
うん、
まあ、2月中に正式発表になる、うん、ということですね。
え、これじゃあまだ正式発表はまだなの？
発表じゃなく、ないんですよ、これ。
あ、現段階ではまだなんだ。もうそろそろ出るよっていうことなの？
まあ、今週から来週にはってことでしょうね。
うんうん、
この、あの、収録してる今週から来週かにはっていうことで、
うん、
このビジネス、日経ビジネスさんが、
うん、
先行してそれを記事書かれたという、着ダネだったんでしょうね。
うんうん
うん、それでですね、あ、これはですね、パソコンなどから、
うん、
ラジコっていう、
うん、
今もあるんですけど、
うん、
ラジコっていうウェブサイトにアクセスすると、
うん、
秒で地上波と同じラジオ放送が聞けるという。
お
ー。なんということでしょう。もう、あのね、よくあのリフォームの番組の時にですね、うん、なんということでしょうっていう決め台詞がありますけど、うん、本当それをね、もうなんつぶやいてしまうという。もう、ね、それでもう私、それを読んだだけでも
う、
つぶやき始めちゃいまして、
うん、
ここ読んだ、ここまで読んだだけでつぶやき始めちゃったもんですから、
うんうん、
あ、もうあの番組、あの曲のあの番組が聴けるとかですね、
うんうん、
もうあの外で、あの番組が聴けなくってラジオ持って出るあのあれが、あの手間が省けるとかね、もうものすごいいっぱい書いてるんですよ、
うんうんうん、
こうして読んでただですね、その後あの皆さんから、うん、それはそうなんじゃないのっていう、あのいろいろツッコミのつぶやきをいただきまして、
うんうん、
まずですね、あの当面はですね、首都圏と大阪、うん、この記事によると大阪の利用者に限定っていうことなんですね、
うん、
だからあのそれで、東京の番放送局はその IP アドレスから、
うん、
そのパソコンの IP アドレスから住所を察知、あのここじゃないかなっていう仕組みを用いて、
うん、
まあ、ね、東京の周辺だったら首都圏の人たち、
うん、
で大阪のラジオ局の放送だったら大阪の周辺の人たちだけ聞けるようになるということらしいんですね、うん、
あ、そういうことなの？
そうなんですよ。
え、じゃあ大阪の人たちは兵庫のラジオ番組は聞けないの？
いや、それがですね、だから最初はこの記事によると大阪は大阪府だけってことだったんですけども、
うんうん、
もう近畿4県という後で情報が入りまして、
うんうん、
え、あの大阪と京都と兵庫と奈良っていう、
うん、
4県 の、
うん、
あの地域に限定ということらしいですね。
はいはいはい、
はい、で、あの大阪から東京の放送局は聞けないということらしいんですよ。
え、じゃあそもそも地上、その普通にラジオで聞けるものがインターネットで聞けるよってだけ？
そうなんです、そうなんです、
うん、
で、まあ、もちろん東京から大阪の放送局は聞けないということらしいんですね、
うんうんうん、
で、まあ、あとですね、
うん、
これがですね、あのパソコンから聞けるということなんですけど、
うん、
じゃあそしたら iPhone とか携帯から聞けるのかなって私思っててまして、
うんうん、
もちろんすっかり小躍りだったんですけど、
うんうん、
でその後でまたツッコミいただきまして、なんとあの配信方式が Adobe Flash Player という、
はあ、はあ、はい、はい、
これはどういうことかと言いますと、もちろん iPhone では見れません、うん、聞けませんという、
うん、
ことでして、うん、またそれでガラガラガッシャンという
はいはいはい、
ガラガラガッシャンをつぶやいてましたから、
うん、
もうあの後でちょっと残念な要素がちょっといろいろ出てきてるんですけども、
うんうん、
でまあ、あの東京の局は TBS っていう日本放送、文化放送、
うん、
FM 東京、JWAVE、
うん、
FM インターウェーブというのが、
うん、
インター FM っていう局なんですけど、
うん、
でその在局キー 6社ですね、
うん、
在京キー局6社、
うん、
それで、大阪だと朝日放送、毎日放送、FM 大阪、
うん
に加えてですね、
うん、
もう一つですね、ありまして、
うん、毎日放送聞けんだ。
そう、毎日放送聞けるんですよ。
それいいね。
いいでしょ、
うん、
ね、あの、そう、朝日放送、毎日放送、ラジオ大阪、
うん、
笛の心、
うん、
FM802、笛の大阪っていう、
ね。おぉ、802聞けんだ。
そう、802ね。
うん、
ね、もうほとんど網羅されてるという、しかも無料で、
うん、
というのでね、もう、うん、ほんともう、私は頭にもう口が昇ってしまう。
え、キス FM って何？
あ、キス FM は神戸なんですよ。
あ、神戸なのか。
キス FM は神戸
なんですよ。アルファもないんですね。
アルファもないですね。
ないですね。
はい、
京都なんでね。
なんかまあこれから徐々に増えていくんじゃない、これがうまくいけばね、増えていくんじゃないかなと思われるんですけど、まあこの6局で最初6局ですよね、
うん、
まあ、6局かな。あとは、うん、あの、日経のね、日経さんのそのラジオですね、
うんうん、
はい、そこが参加するということらしいんですね。
でもこれあれでしょ、結局音と撮ってるのは博報堂なんでしょ。
いや、これ電通なんですよ。
あ、ごめん、博報堂や電通でしょ。
うん、うん、
電通ってあれじゃない、 iPhone のアプリ、東京のやつも聞けるもん、
ね、そうなんですよ、
電通だよね、
うん、それでなんでフラッシュプレイヤーにしちゃったかなっていうのが、
いや、出てくるんじゃないの、
出てくると思う。だから今の聞けるあのアプリでね、聞ける、
うん、
ラジオとかですね、
うん、
そういったその FM 放送の分でもね、聞けるっていうことだから、うん、そのうち出てくるんじゃないかとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、そのここのその、配信ラジコっていうウェブサイト、まあ、だけで通用するそのシステムでね、
うん、
最初やったんだと思うんですけどね、
出てくるんじゃないのかな。
出てくると思いますけどね、うん、まあ、うまく乗っかればですね、
うん、
いろんな効果が出てきてうまく乗っかれば多分大丈夫じゃないかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
それでもあの、まあ、そうですね、この記事をどんどん読んでいきますとですね、
うんうん、
どんな事情が書いてあるわけなんですけど
はい、
はい、でまあ私が読んだの感想をいろいろちょっとあの、
うん、
一律なながら申し上げたいなということで、
うん、
あのまあ、この、ね、首都圏と大阪県それぞれね、うん、そのまあ、ラジオっていうのはエリアで免許を取ってますよね、
うん、
JOQR とかですね、 JOA とかですね、
うん、
そういうよくコールサインがあの番組の終了に呼ばれてますけど、
はいはいはい、
そういったエリアの免許でやってるので、
うん、
やっぱりその首都圏は首都圏の人たち向けに、
うん、
大阪県は大阪っていう区切りがどうしてもできちゃうっていうのは分かるんですけど、
うん、
インターネットに載せるからには本当に意味っていうのが、
うんうん、
よね、うん、でまあこれの目的を対義名分とか目的が、
うん、
やっぱり南庁の南庁種ですか、
うんうん、
種の解消ということで、
うん、
まあ私のように兵庫に住んでるのに、
うん、
兵庫とか大阪の AM ラジオ局は全く聞けないとか、
うん、
まあ前にあのスローさんからね聞いたんですけど、
うん、
あの川越のお住まいなのに、
うん、
あの。あ、言っちゃっていいのか、かわいいの前なのに、ジェイクが聞けないとかですね。
うん、
そういった事態が結構今多いらしいんですよね。
うんうんうん、
私のところは山間部なんです。まあどうしようもないんですけど、
うん、
都会だったらね、どこでも入るんじゃないかなって思うんですけど、最近、やっぱ私が東京なんか行くとね、全然やっぱりラジオ入んないんですよね。
あれなんでなんだろうね。 うちもだから全部じゃないけど、入らない曲って結構何曲かあって、
そうですね、やっぱり建物がねこう密集してますし、ちょっとだけでもね分厚い壁があったらもうダメですし、
あれそれってどっちだっけ、AM が指向性があるんだっけ、
AM じゃないですかね、
AM だとアンテナ長く、アンテナ線が長くないとダメとか。
ああ、そうだと思う。
FM は短くていいとか、なんかあるよね。
いいんですね。うん。そう、だから、そこがね、ちょっと、ほんと、まあ、その、そういう内視鏡の解消っていうことだと、そういう、首都圏は首都圏のパソコンで切ってる人っていうふうになるんですけど、だってのはわかるんですけど、ただ、インターネットにするんだったら、ほんと、ねえ、これからの発展のことを考えると私は結構意味ないんじゃないかなと思っちゃうんですよね、
でもこれ結局あれもあるんじゃないの、スポンサー的な部分とか、
スポンサー的なこともね結構あるみたいでね、なんかツイッターでそういう、はい、どうぞ、
それがねメインのこう一番困った原因で今まで話ができなかったんで、なんかいや別にうちはね近畿圏じゃないからって拗ねてるわけじゃないです
よ。入ってませんね。
拗ねてるわけじゃないんですけど、いや結局なんか視聴者なんか向いてないんですよ。だからそのスポンサーさんが例えばあの大阪だけ入れてる人と近畿一円で入れる人と全国で入れてる人を同率に扱うのかとか、そういう問題とかで、いろいろこうややこしいしがらみがあって、結局それを調整すんのにっていうことを今までうたうたおっしゃってたんでしょうけど、もうシャレにならんくらい国量のそのボリュームが落ちてきてるから、もう背に腹は変えられないって、にやっちゃえっていう感じなんでしょうね、
確かにね、ラジオ局今本当大変みたいでね、なんかあの前だったらできてたサービスができなくなっちゃったりとか、あの番組のねスポンサーもめっきり減っちゃったとか、なんか今までは提供は何々ですとか言ってたのがなくなっちゃったとかね、結構たくさんねありますんでね、
いやでも難しいですよね、一気にそれも解決しないでしょうしね、なんか個人的に思うのは、まあ、どういうあのその実際に聞いてる人をどういう風に、まあ、評価とか数ですよね、まずその広告に見合うだけの、結構あやふやな単位で、広告料金っていうのを設定されてるじゃないですか、インターネットの場合はおおよそ正確なところできますよね、まあまあ、あの度別にはなりますけど、だからもうそういうようななんかこうビジネスモデルって言うんでしょうか、そういうこと全体が今までは景気が良かったからあやふやなままでも、まあなんか直接的なそれがなかったもいいやとか、信用してとかそういうのができてたのがもうできなくなってきたっていう、単純にそれだけの話のような気もするんですけどね、
なんか仕組みもね、だからそのなんかそうこのこの記事を受けて、この文化通信っていうところがね、出してるで、述べられてたんですけど、やっぱそういう仕組みをね、全部一からやっぱり決め直さなきゃいけないとかいうのがあるみたいで、出演してもらう人に対してのギャラも、地域向けと全国向けとか、まあ世界向けになっちゃうわけですけど、ネットになったらね、そういうギャラの決め方もまた一から決めなさなきゃいけないし、みたいなことも書いてあったし。やっぱりね、聞いてる人たちは全然お金出さないわけだから、やっぱりスポンサーっていうのはすごい大事だし、まあそこを理解してね、でも、まあ聞く人が本当盛り上げていくしかないかなっていうのは、
いや、本当、難しい問題ですよね。これ同じ、まあ、直接的に同じようなことかわかんないですけど、音楽の配信が、まあ、なんか CD から配信だけでもいいやとかっていう時にそういう議論があったんですけど、じゃあいくらにすればいいんだっていうのをね、アーティストさんとか作る側自体ももちろん決められないじゃないですか、なかなか。基本的に今決まってる大体の概念っていうのは、じゃあ実際に CD プレスしたらこれぐらいかかって、まあ、この部分は省けるからとかっていう算定法がやっぱり ベースというか土台に考えてるみたいなとこはやっぱり抜け出せないみたいなことをおっしゃってましたんでね、
うん、
だからの今言ってるラジオなんかでも今まで その視聴率 その取り方全部まあ度外視してですよ、
うん、
じゃあ1からこれから考えてやりますってやったら一体その広告料金をいくらに設定すればいいんだ、全国向けとか世界向けにはっていう話になりますよね、
うん、
すぐ結局すぐできない
うん、でもそもそもその全国向けと地域向けでその喋り手さんのギャラって違ったっていうこと？
そうなんですよね、これ読む限りはね。
なんかそれは変な話だよね、うん、
だからね、あの半助さんは、うん、あの首都圏にお住まいだしあんまし、うん、あの考えられることないと思うんですけど、
うん、
あの私らのようなどっぷり関西圏はですね、
うん、
やっぱり関西に有名というか東京 のキー局の番組出てきてた、まあ、俳優さんとかタレントさんが大阪によく出るようになりましたからね、うん、やっぱ不景気になってから、
う
ん、その辺はやっぱり全然違いますよ。
いやでもなんかさ、そうなんだ、なんか
だからあの結局職を求めて大阪行ってもいいやっていう人がやっぱり多いっていう、今まではね正直言って景気のいい時は、うん、関西出身の人がたまに帰ってきて出るっていうのが、まあ、およそのパターン。
はいはいはいはい。
で、大御所の人でも、まあ、うん、若い時にお世話になってたからとかあるじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう感じだったんですけど、うん、やっぱなかなかね、
はい、地方の局のギャラが安くて首都圏のギャラが高いっていう、そういうことの違いなのか。
それはもう全国ネットと関西ネットとは値段違うと思いますよ。ああ、
そういうことか。はいはいはい。なるほどね。うん。
はい。だから、広告代もね、もちろん差があるでしょうし。
はい。
うん、
私たちどうしてもね、あの、著作権の関係が大変なんじゃないかって、まず考えがちなんですけど、
うん、
やっぱりね、広告がやっぱり大事なんだなっていうのがね、うん、まあ、A さんの話も。今回ねツイッターでいろんな、うん、あのなんかハッシュタグでねツイラジオとかって、私ツイラジオって言ってるんですけど、うん、あのハッシュタグでね私が結構奔放につぶやいてしまったら結構それにも、ね、うん、あのちゃんと答えてくださったラジオ業界の方もいらっしゃって
うんうん、うん、
すごい勉強になりましたしね。
ああ、そう、
うん、
あら、ね、それ業界の方が書いてくれたの返事
だと思うんですけど、私が思ってます。はい。
そうなんだ。すげえ、
うん。だからそれちゃんとね答えてくださったりして、でも、うん、ね、そうやってねしっかりやってこって人たくさんいらっしゃるからね、やっぱりそういう人たちも頑張ってほしいから、私らもなんか勝手なこと言えんなと思いつつもやっぱり、
うん、
ね限定は外してみたいなことも言ってるし、いろんなわけですけどね。
ああ
、はい。でも私はね。
そうでしょうね。
ね、これいい機会じゃないかなと思ってるんですけどね、乗っかればね、地方やっぱり地方の、はい、
あ、すいません、どうぞどうぞ。
なんか地方のね FM 局が潰れるっていうのを皆さんおっしゃってるんですけど、
うん、
それもね、だから地方だからいい番組っていうのもたくさん絶対あると思うから、それがうまく乗っかる仕組みっていうか、それもネットとかね、そのツイッターじゃないですけど作り出していけばなんてとかいけるんじゃないかって私は思ったりするんですけどね。
でも地方 FM って本当に潰れるんでしょうかね。で、あの、まあ、うちの地元の、あの、E レイディオっていうところがあるんですけど、FM滋賀さんとか、まあ、それ、まあ、FM 滋賀さんの、まあ、規模とかそんなんはわかんないんですけど、お隣のアルファステーションさんなんて、ほんまに地域密着みたいな感じの、番組もね、キー局の番組じゃなくて、全部自分のとこで、
そうでしょう。
大概お作りになっておられるんですよ。で、スポンサーも全部そうですよね。
はい、
ああなるとなんか潰れることはないって、
う
ん、だろうと思いますね。そういうところ
は強いと思うんですよね、
うん、
まあ、FM 滋賀の場合はね東京のキー局の番組をガンガン流してますから、
うんうん、はい、だからそれが、そのやっぱ私なんかは今まで住んでたところでそういうコミュニティ FM なんですけど、そういうところが潰れるっていうのを経験してるんで、
ああコミュニティ FM ね、
うん、コミュニティ FM とか、あと まあ、最近結構大手なところも私も貸すんですところなくなったらしいという噂もいろいろ聞いたりするんで、
うんうんうん、
であとね地元のスポンサーが倒れちゃったらやばいっていうのもよく聞きますし、
うんうんうん
うん、だからそれを思う、それでそこに大手のみんなが聞いたら聞きたいなと思うのがバーッと流れてきちゃうとやっぱりそっちに流れちゃってて、で地元の FM がやばいっていうのは分かるんですけどね、
うん、なるほどね、そうか、
実際
もうそんなんさ、もうポッドキャストで人気番組とかってこういっぱい
出てるじゃん、ね、出てるんですよね、
そんなにもう変わんないよねきっとね、
いや結局だからどうやってお金取っていいか分からへんだけの話じゃないんですか、結局例えばポッドキャストにするにしたかって広告料も今までのビジネススタイルと変えなくてはいけないから、うん、変えて自分らは理解してもお客さんが払ってくれるかどうか分かんない、
あだからなんかね、そのお客さんにねこういったもんですって説明してもね何それみたいな、ね、
うん、あのねそれってね僕私だいぶ前なんですけど、あの経済評論家さんの番組が自分のポッドキャスト番組自らそういう風におっしゃってましたからね、考えながらやってるっていうか、だから一スポンサーで番組よって、だからそのポッドキャストも一時ね、あのスポンサーが切れてお休みされてましたもん、
うん、
そういうこともありますしね、でやっぱりその確立してないんでしょうね、だからポッドキャストで広告取るっていうその方式もね、うん、っていうことはやっぱり従来のやり方の方が硬いって思うでしょうね、やっぱり、
うん、
でももうその辺はどうなるか誰にも分かりませんよね極端な言い方すれば、
分かってみると本当分かんないんじゃないかなって思うんですけどね、
いやだからよくあのさっきもちょっと言いかけたんですけど、アメリカにあるようなラジオ局のスタイルっていうんですかね、もう極端な話、あの聞く人が払うというようなスタイルで、それこそもう衛星回線でなんかね、あとケーブルとかそういうので契約してもう24時間なり放題みたいな、そういう極端なことになるのかですよ、
うんうん、
まあ、果てさせどんなのかっていうのは難しいんですけど、もうそういうふうになんか、ね、その、まあ、局自体がどういう方向で行くのかっていうことをこれからすごい考えていかないと、
うん、
このままでは、どちらにしてもっていう、
なんか中途半端な、ことでね、
だからといって、あの、なんか、放送免許持ってて、ポッドキャストだけすんのかっていうのも、やっぱりね、だけではいかないでしょうし。
うんうん、日本だとね、災害報道をやっぱりしっかりしなきゃっていうのが、ね、それの放送免許ですごい重要、相変わらず与えられていますからね、
うん。
あれはもう義務ですからね、放送局。
ね、義務ですからね、うん。
うん。
そうそうそう。
そういう
ことが
出てきます
。そうですね、その災害放送っていうことから言うとね、あの災害、神戸の地震からね、始まったっていうコミュニティ FM なんですけど、これでもね、うん、あの、すでにネット放送、全国、始まってまして、
うん、
サイマルラジオっていうところなんですけど、
うん
うん、そこを見ていただくと、まあ、あの結構、まあ、全部漏らしてるわけじゃないみたいなんですけど、
うんうん、
あ自社番組でね、
うん、
あのは自社番組はそのネットで配信っていうのはもうすでに始まってて、
はい、
うん、本当そこの、そのね、コミュニティ部の方がその辺は、足が速いというか、
うん、
足が速いというのかな、まあ、わかんないですけど、
うん、
その辺は頑張ってやってるんですよね、そういう権利関係なんかも自分たちで団体作って、
うん、
あのクリアしてこういうのを始めてるっていう例はありますしね、
うん、
これとね、またその新しい、まあ、大手のがどうにかうまいこと結びついて、うん、どっちもあの今日聞きたいのはここ、今日聞きたいのは地方のあそこみたいなね、
うん、
選択が、聞く側がね、すごい、選べる、すごい簡単に選べるようになってくるとね、本当ありがたいんですけど、
うん、
そういうね、広告のところとかで難しいですよね、なかなかね。
うんう
ん、あと、まあ、本当にそれ物語ってる一因になるのかどうかわかんないですけど、私、ちょっと本当にこれ、気になってたことが、なんか、ラジオだけやっておられるパーソナリティの人が、なんか、どんどん、なんていう番組を卒業されるという現象なんでしょうか。
はい、
そういうのもありますしね、やっぱ、たぶん、
はい、
ギャラとかの問題なんですかね、やっぱそういうのも。
なかなかそれでね、生き残るって言ったらいいですけど、
うん、
すごいリスナーから支持されてても、スポンサーがつかなくなっちゃったらもうおしまいっていう。
うんうん、
なかなか復帰できなくて。
だからといって、例えば MBS さんなんて、まあまあ、まあね、テレビも出ておられて有名な方が喋られることありますけど、その方々より知名度がない方が番組されたりするじゃないですか。そんなこと言ってるなんて。
まあ、テレビ出てない人ですよね。
そうですね。それだったら、ね、関西の重鎮って呼ばれる、今までずっと喋り続けておられた方いらっしゃるじゃないですか、たくさん。
はいはい。
卒業させなくてもって思ったりもしますよね、やっぱ。
ね、なんか、でも、どうなんだろう。こういう、なんか俺、このニュースでさ、その、
はい。
そのギャラの話も新しく決めなきゃいけないし、みたいな、そういう話になってるみたいだけど、今頃みたいな感じしない？
まあ、それはあるんですよね。
ねえ。
ちょっと遅いかなっていうのは。
だからね、ほんとよく、その、思うんですけどね、なんか、本当に難しい計算方式で求めてたとかじゃないんでしょうね、多分。
まだまだいいかな、みたいな。いいかな。
勘で決めてたんですよ、きっと。
でもそれは別にそういうやり方でも構わないんだけど、その今の状況になってそれをじゃあ、そういう今までの決め方でやったらどうなるのかとか、もうそろそろじゃあそれは考えておかなきゃとかっていう人いなかったのかねっていうぐらい、今頃そんなこと言ってんのっていう感じがするけどね。
まさに今頃なんですきっと。誰もよく決めなかったっていう感じだね。
ラウターってね、割とインターネットすごい利用してるメディアではあるなぁと思ってたんですけどね、なかなかその辺がね、
でもなんかね、もうちょっとこうその地域性っていうものがそのネットで崩れる、でも放送だとその地域っていうものがどうしても出てくる部分もあるだろうし、そこら辺のなんか住み分けみたいなのをね、なんかすればそれだけのことじゃないのかなっていう気が、だからそのサイマルに乗っからなかった曲が、まあ、今現在あるわけですよね。
はいはい。
で多分これ始まった時にそのサイマルの曲がどうなるかって言ったら、その大手が入ってきたら聞かれなくなるから賛同できませんとかって言ってたって、もう賛同してるとこがすでにあるわけでしょ、
そうですよね。
そんなこと言ってたら多分そこだけ出遅れるだけのような気もするし、だからもう本能だったら一斉に乗っかってしまってそこで戦う、
そう、足並み揃えてね、
ような気がするんだけどね。
そうなんですよね。始めた時からね、入っちゃえばね、物も言いやすいような気がするんですけど。ねえ。
ね、はい、なんかちょっと話変わるかもしれないんですけどね。アメリカとかのあの24時間、なんか、もうジャズばっかり流してるとかあるじゃないですか。
はい、
インターネットラジオで。で、なんか本当に音楽でそういうの聞きたい人って、まあ、ああいうの聞きますよね、インターネット回線で今簡単に聞けるようになるから、そういうふうなのも戦わなければまあいけない一面もあるじゃないですか。でね、まあ、あんまり正直言って詳しくは分かんないんですけど、アメリカのああいうインターネットで音楽ばっかり24時間やってる放送局って、なんか、日本、ほら、ジャスラックさんがうるさくて、こう、いろいろこうね、そういう著作権の問題とかがあって、やってるんですけど、アメリカのああいうのって本当になんか結局、宣伝のためなら、そんなこと関係なく流していいよっていうようなことで、アーティストさんが認めてたりとかすごいあるらしいですね。だからそういうなんもなんか国境を越えてやってくるじゃないですか、方や。
そうですね、まあ、それも一緒になっちゃうということでね、
国内は国内でこんな、ただでさえそういうなんと戦わなければならない時にですよ、なんか、国内でこういう問題をまだクリアにできてなくって、なんかこっちの局さんはやるやらへんとかってね、現状で、なんかこれ、うにゃうにゃっとこうなっていくんでしょうね、これきっとまた。
そうですね。私最近その iPhone でですね、クロックフリーっていうアプリを入れまして、それはもう本当、あのインターネットラジオがすぐ聞けちゃうというアプリなんですけど、それでね、最近いろんな自分の、まあ、ジャンルからこう検索できちゃうわけですね。
うん、
ジャンルとか、 まあ、あのボサノバとかいろいろなジャンルからできて、まあ、それで結構聞く機会が結構増えてきてるんですけども、
うんうん
うん、あのやっぱジャパニーズとか J-POP もあるんですね、あれね。
うん、ありますよね。
あれ、なんかこれ iTunes に昔あったやつ？今
あのね、ある、あのね、一応あれですね、名称忘れたんですけど、ウィンアンプさんとかに、なんかインターネットラジオで選べるのと、
うん、
多分その、高野さん、私も入れたんですけど、高野さんご紹介いただいた、うん、あの、特にクロックラジオ、同じとこだと思います。スカイ .fm とかそういうとこですよね。うん、そうそう、ああいう、もうむちゃくちゃジャンルありますしね。
そうですよね。すごいジャンルありますしね。
うんうん、
そう、だから J-POP も、そう、J-POP もあって、
うん、
なんか、浜崎あゆみの曲をね、外人のお兄さんが一生懸命紹介してるから、そんなようなことになってますね。
でね、普通に流れてるんですよね。
うん、そう、普通に流しちゃってね、ミックスしちゃってね。
いや、うん、だからね、僕は、そういうことなんですよ。普通に、まあ、それわかんないですよ。ちゃんと、その、著作権の問題とかどうなってるのかクリアしてるのかもしれないですけど、普通に片やガンガン流れてて、1日。
うん、
そういう状況があるにもかかわらず、っていうようなことなんですよね。
うん、
アニメソングとかでも非常に多いですよね。
そうそう、アニメソングはいいとかいう話ですね。アニメソング聞く人はよく聞くっていう話ですよね。
へぇ、
だから人気やから、あの、そのカテゴリーがあるんじゃないでしょうかね。
うん、
まさにジャパニーズカルチャーじゃないですか。
多分
こういうこういうのパソコンでもよくあの Windows のメディアプレイヤーにラジオとかいうのがあって、
うん、
それで聞けちゃうのかもし、はい、聞けてたのかもしれないんですけど、なんかね、私怪しくあの Windows じゃない、あの Microsoft さんには悪いんですけど、なんか怪しい香りがしてきたので聞かなかったんですけど。
あ、そうなんだ。
ただまあこのアプリ入れてみたらね、本当いろんないい。いいっていうかね、その音楽が心地よく流れてる曲がいっぱいある、曲がね、いっぱいあるんだなって。
うん。え、あの、iTunes の横にあるラジオでも一緒でしょ？
そうだと思います。
うん、
う
ん、
はい。なんかね、パソコンの時はなんか手が出なかったんですけどね、
うん、
こういうアプリだと結構手出ちゃうなって。で、なんか、あの、ポッドキャストとかね、自分の iPod の曲、
うん、
とは違うの聞きたいなと思うときにつけたりするんですけどね、
うんうん、これでも結構ループだったりするんだよね。
まあそうでしょうね。
長時間聞いてるとさ、
うん、
あ、またこの曲かかってると思って同じ順番で流れ出して、うん、あ、これ結構こうループなんだとかいうね、うんうん、
なんかボサノバだと2曲をいろんなバージョンが聴ける
んです。あ、そうなんだ。
そう、セルジオ・メンデスのあの曲が違うパターンで2回かかったとか、
は
い、1時間に2曲がいろんなパターンでかかった。
あ、そうなんだ。
すごいんですけど、まあでもね、そういうのが魅力と思ってね、どんどん聴き始めちゃう人もね、いるだろうなっていう、すごい、うん、魅力は感じましたね。
なるほどね。
うん。そうっす。で、まあ、このね、まあ、あと、そう、電通さんがね、今回、さっきの広告の関係でやったということはね、
うん、
電通が結構窓口になったみたいでね、
うん、
なんかジャスラックさんとかね、大手の事務所さんどうするかとかいう話も全部やっちゃったみたいでね、
うんうんうん、
で、その広告の分野として、ラジオっていうのをまた、どうにね、頑張ってやってもらおうみたいな、
うん、
自分たちで開拓しようみたいなところはすごいん
ですけど、うんうん、
多分ね、放送業界だけでやってたら全然話まとまんなかったの。
てか、それがね、おかしいよね。なんか、
普
通が全部握っちゃってるっていうのがね、
うんうん、
なんか気色悪いよね。
うん、そこがね。
なんか、あれですよね、なんか、こう、なんかすごい悪いイメージなんですけど、餌が前にあって、こうね、なんか、みんな出らんでて、ずっと誰も手出さへんかったんやけど、頑張っていったって感じに私は思いで仕方がならないけどね。
なんか、もう、そこで、業界ダメなんじゃないのっていうさ、なんか頑張ってる人もいっぱいいるんだろうけどね、さっきの高野さんのコメントにツイッターで返信をくれてるたりとかっていう人はね、こう、ラジオをもっとメジャーにとかっていうことで、そういう細かいフォローとかされてるんだろうけど、
なんか、あれですよね、なんか、その、一時、なんか YouTube の時かな、 もうこれでなんか音声メディアはなくなるぐらいの革命だよって言い切っておられた評論家さんいらっしゃいましたけど、やっぱラジオっていう分野は、まあどういう形であれなんですけど、その音声だけのまあメディア分野ですので、絶対なくならないですよね、
もうここ、うん、絶対なくならないよ。
そうなんですよ、ラジオ。
ね。
うん。
だって、やっぱり、だから、
YouTube だとかテレビだとかって、はい、目奪われちゃうからね、他のことができないわけじゃない。
そう
だね、う
ん、
絶対だ
ラジオは本当いろんなことできますね、聞きながらね、
うんうん、そう
またそのやることが調子に乗ったりとかね、テンポよくできたりとか、
うん、
気持ちよくお茶は洗えたわみたいな感じとかね。あとでね、例えば入院してる人だったら一日それで過ごしてるよみたいな人もいるだろうし、
うんうん、絶対なくなるはずはないんだよね、ま
あ、結構子供からね、お年寄りの方もね、今まで馴染んできたメディアだから絶対まだまだ自由はあるはずだし、
うんうん、
このネットラジオなんかもね、専門のね、そういう端末作ればね、ね、パソコンやなんか持ってない人でもね、どんどん、うん、広まるはずなのになって思うんですけどね、
うん、
もうラジオっぽいものを作って実はネット返してるんですけどみたいなことでね、
うんうんうん、
それでね、テレビショッピングなんかで売っちゃえばね、うん、もう爆発的に広がっちゃうような気がするんですけどね。
そんな爆発的にっていうのはないだろうけどね。悪いけど。
ねえ。
てかさ、そもそもこれネットの、なんだっけ、南聴取エリアっていうの、
はい、
そこで、まあネットの回線は、があれば聞けるよっていうことだけど、例えばこういう携帯 iPhone だとか、その端末だった場合っていうのは電話回線でそれを視聴するっていうことになるわけじゃないですか。そうなるとそのラジオの電波と携帯の電話ってどうなんて気しない？山の中って。
あれですよ。だからや、大変なんですよ。自分らでそれはこういうもんだっていう定義づけを売り合いしなくてはならないんで、多分これも今そういう状態なんじゃないですか。いやいや、ここからここまでは放送だと、いや、ここからここまでは配信なんだと、いや、ダウンロードはね英語で言うけど、これはまあねとか言って適当なことを今言ってるに過ぎないような状態だと思うんです。だからこの、
ね、マッカチューさんかなんかにね、分かりやすく解説してもらってね、分かる時に
そうです
ね。
まあでも結局これを始めるための言い訳なんだと思うけどね、その
難聴
っていう部分はね、
結局はね、
うん、
ね、そこ、これも本当ね、通信とね、通信と放送の融合だみたいなねことでね、
うん、
紹介されてますけどね、
うん、
なんか本当垣根がね崩れていくようなものが、うん、やっと日本にもね本当にやってくるのかしらというところでね、本当私はすごい期待してる。
そうなんだ。
でもどうなるか分かんないですけど、ドラマチックには動きますよね、これね。
ドラマチックには動きますよ、絶対。
もういや、どういう方向で落ち着くのかっていうのがね、
うん、
あれですけど、まあ、何十年も多分かかるんでしょうけどね。
そうです。だからラジ番組の方もね、
その時に今これ喋ってるこれを迎え聞いてですね、
うん、
高野さんまたおしゃべりしてきた
あの時はこう言ってたん
だそみたいなね、まあ、こういうのなってるじゃないですかみたいな、こう、
うん、
そういうのをしてみたいぐらいにドラマチックに、ね、変わると、ね、同じでしたら楽しい方向に、うん、変わってほしいですよね。
まあ、3月中旬から始まるってことは4月の改編時期にちょうどね当たるっていうことなんで、
はいはい、
でね、新しいそういったネットを利用したね、ネットで配信しますよみたいなのをすごい利用した番組とかね、
うんうんうん、
やってほしいんで、私はその垣根を取っ払ってほしいんですけど。
なるほどね。
あ、でもとりあえず私個人の楽しみとしてはその AM 大阪の AM 曲がちゃんと聴けるっていうね、
あ、はいはいはい、
がすごいまた楽しみだったりね。
聴ける曲はあるの、ちなみに。
ですね、一応うちにいたら NHK FM しか入らないんですよ。 NHK FM と NHK の AM の、
うん、
教育とかそんなんしか入らないんですよ。
あ、はい、だから民放は全滅。
民放は全滅なんですよ。で、まあ、夜になったら入るかなっていうところで、
うん、
でも
夜になったら入るって
夜になったら入るんですよ。
そうなの？
昼間はもう真っ白なんですよ。
へえ。
夜になったら入るのはいいんですけど、今度細かすぎるんですよ。
細かすぎるってどういうこと？
西日本だと、あの韓国とか、それこそ中国とか、その辺の電波も混じってきちゃうので、
混信しますよね。そこ
が、混信がものすごいんですよ。
ほうほうほうほう。
いや、ここいいなって思う曲を聴いてると、韓国ハングルが流れてきたりとか、
はいはいはいはい。
するわけですね。
へぇー。
でも、その割にね、なんか TBS ラジオとかも聴けちゃったりとか、954って探したりつけちゃったりとかするんですけど、
へ、
朝までつけとくと真っ白でザーザー言ってる。
それなんか天気でとかっていうのは聞いたことあるけどさ、昼と夜で違うの？
昼と夜で違いますね。
うん、
へ、それ何なんだろう。
まあ、なんていうかな、なんかで変わるって聞いたことある。
太陽のあれじゃないですか、
電波の。そうです、
そうです、そうです、そうです。
吸収されたり、
太陽ね、そういう波長でっていうのがある、ね、ちゃんと勉強しましょう。
そういうのもあるんだ。はい、なんか AM だか FM だかは、雲に反射して、持ってる日はなんか遠くまで飛ぶみたいな、そんな話。遠
くは飛ぶこともあるらしいですね。FM じゃなかった
ね。そうなんだ。昼と夜で違うんだね。
で、FM も昼間はダメですね。
あ、そうなんだ。
NHK FM しか入らないんで。
うんうんうん。それで夜になると洪水になるんだ。
でも FM はそうでもないんですけどね。
うん。
FM は本当大変ですね。
ああ、そうなんだ。
そう、それでだから私香川県にいたんですけど、香川県で大阪のラジオ局ネットしてることが、大阪のラジオ局の電波がそのまま入ってきちゃってること多いんで、
うんうんうん、
MBS とか毎日放送とかよく聞いてたんですけど、
うんうん、
来てから聞けなくなっちゃって、
うん、
で親がね、そうそう、で親がね、どうにかしてくれって言うから、
うん、
なんかケーブル関係で当たってみたり、その有線関係で当たってみたんですけど、
うんうん、
またそれもなんか聞けなかった、AM は聞けなかったりとかして、
あ、なるほどね、
うん、FM は結構オープンにやってるんですけど、
うんうん、
だからそれがね、まず楽しみで、ちゃんと聞けたらね、
うん、
もう教えてあげようと
思って。なるほどね、うん。はい。
それだけでも違うと思いますしね、
うんうん、
なんか人たちが聞くようになると思うし、
うん、
どんどん増やしたかったら、専用端末とかね、もっと買った方法あるのかもしれないし、
うん。
うん、だから、そのラジオっていうメディアのね、強さをこれからどんどん出していってほしいんですけどね。
そうですね。
うん、私この度の話を見聞きしていて、まあ、そういうのがいいかどうかは分からないんですけど、
うん、
あ、写真におけるフィルムとデジタルっていうのをすごい考えちゃって、
お
フィルムって今富士が一社っていうか、まあ、富士とかコダックが大手が一社がやってて、
うんうん、
それが飛んじゃってるっていう状況になってるんですけど、
うん、
フィルムもたくさんの会社がもともとあってね、
うん、
みんなでやってたのになんかデジタルが出てきちゃっていつの間にかっていう、
うんうんうん、
なりつつあるので、
うん、
でもまあ私フィルムにももちろんそうなってほしくないんですけど、
うん、
ラジオもちろんそうなってほしくないので、
うんうん、
ラジオの場合はもうみんなで頑張っちゃって、
うん、
でほしいし、まあ、フィルムももちろんそうなんですけど、
うん、
だからやっぱね、そのデジタルで変わることって本当いっぱいこの頃ね多いんですけど、
うん、
やっぱ残っていくものは残っていってほしいなというのがあるので、
うん、
ここは一つ頑張ってほしいのですよという思いで、
なるほどね、
うん、今日は本当語らせていただきました、
ね、はい、ラジオにエールを送るって感じね。
もうガンガンエールですね、うん、
あ、そうか、
もう24時間聞いてほしいという、
あ、でも24時間聞いてもらったらこの番組聞いてくれる人いなくなるよ。
そうなんです、だからね、半分ぐらいでしたそうだからね、こういうラジオもね、本当ネットで配信っていうことになってくると、ポッドキャストとかね、うん、本当また立ち位置が変わってくるのかしらということで、半助さんにもちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど、どうなんでしょうね。
いや、なんか全然それはもう、だってもうすでに入ってるとこ入ってるじゃない、ジャンクだとか、まあ、日経さんもそうだし、うん、まあ、そんな中でやってて、その住み分け云々っていうか、 ポッド、さっきした音声メディアはなくならないよって言ったのと一緒で、こういう個人でやってるポッドキャストもなくならないと思うよね。
うん。
だから、それを楽しみに聞いてくださっている方はいるし、まあもちろんだから、この番組を聞いてくださっている方で、ラジオの好きな、お気に入りの番組があるよっていう人もいるだろうし、テレビとかね、YouTube とかよく見るよっていう人もいるだろうし、だからこの番組自体配信してて、まあ多くの人に聞いていただいてるわけじゃないですか、
はい、
だからそのラジオが本格的に入ってきた時にその数が変わるかもしれないけど、なくなりゃしないでしょうっていう感じで僕はいますけどね。っていうか、そもそもこのスクランブルって、なんて言うんだろう、ポッドキャストで写真の番組がなかったんですよ、当時は。
はいはい。
で、聞くのがないから、スノーさん巻き込んでやっただけの話であって、だからその頃、まあ、大手さんが入ってたり、まあ今ね、写真の番組数増えてきてますから、その状況だったら始めてなかったかなっていうかね、今、楽しめる番組があればそれでいいじゃんっていうところだったから、その時はなかったからね。まあちょっとやってみたいっていうあれもあったんだけど、だから、それで、例えばその、ラジオ局がいっぱい入ってきて面白い番組がいっぱい出てきてきて、その今聞いてるポッドキャストがそっちにペンディング、リプレイスされてしまったら、まあそれまでじゃないですか。でももっといい番組を作ろうって思うのか、楽しめる番組がいっぱいあるからもういいやってやめちゃうのか、それはそれぞれのスタンスだからね。だから数は動きが出てくるだろうけど、基本今となってしまえば、そのさっきの写真の番組で言えばもう今いっぱいあるわけじゃないですか、だからやめてもいいっちゃやめてもいいんだけど、もうここまでやってきちゃうと言いたいこと言いたいからやってる状態になっているので、毎週ねこうみんなと話ができて、まあそのどういうふうにしたら楽しんでもらえるかとか考えるのも楽しかったりするので、まあどれだけの人が聞いてくれるか分かんないですけど、まあ一人でもこう楽しみにしてくださってる方がいらっしゃれば、まあ僕は続けていくかなと思うので、まあミリさんなり高野さんなりスノーさんなり小関さんなり、まあもっと言えば食い倒れ万歳でいつの間にか始まっていたスキームくんとかあんちゃんとかなおさんが、まあやろうよって言ってる間は僕はやってるかなと思いますね。
はい。
はい、
心強い言葉を今いただきましてですね。もうこのまま感無量で今回は締めたいと思うんですけど、
はい、はい、ということで、まあ、ね、ちょっと気にもなるからね、
はい、この後またフォローしてね、3月が始まってね、また言いたい方ですけど、
そう、3月もうすぐだね、またやるのこれ、
そうなんです、すぐ、もちろんですよ、もう3月もこれで決まりですね、
ということなんだ。あのラジオがこのネタ気になってる方はご安心ください。これほっといても多分やると思います。ただどうでもいいやと思ってる人は一回我慢してくださいということで、このラジオネタまた引き続きね、このスクランブルまたいずれご紹介できればっていうことを言いつつ、ご紹介しないのが多いと思うんですけど、このネット同時放送解禁へは高野さんがいる限りいずれご紹介することになると思いますので、はいはい、お楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、私はですね、近畿のエリアに入れてもらえなかった恨みを琵琶湖の水を細めることで、存在感をアピールしようと思っているミリと、
とにかく早くね、いろんなとこを聞けるようになってほしいと思っているのでした。
そうだよね、選べる選択肢がいっぱいある方がいいもんね。はい、ということで、いい方向に行きますようにということで、はい、また来週、
はい。